副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日2人でお届けします。今日は何の話でしょうか。
はい、入り口で楽をすると出口で苦労しますと、この話を。
ほうほうほうほう。
これね、深い話なんですよ。
はいはいはいはい。
あのですね、ま、ちょっと言い方を変えると、最初に楽をしてしまうと、
はい。
後で苦労することが多いですよっていう、まあ、言い換えができるんですけど、
はいはいはい。
これ、いろんなことに当てはまるんで、皆さんにね、すごい参考にしてほしいなと思うんですが、
はい。
まあ、ちょっと具体的な例としては、私が得意な不動産投資で、ちょっと話をさせてもらおうかなと思うんですね。で、例えば10年前ぐらいにですね、不動産投資検討した皆さんって、はい、融資がジャブジャブに緩かったんですよ。例えば、駿河銀行さんとかだと、もう年収600、700万の人に、ほぼ自己資金ゼロでも、金利 4.5% で、どんどんローンが出たんですね。で、あっという間に2億3億買えたみたいな。
はい。
感じで、で、その他の金融機関もですね、イケイケどんどんの銀行がいくつかあって、で、まあ僕もね、その時の恩恵をいただけて、受けてですね、物件買わせていただいたんですけど、
まあその当時は銀行も貸せば貸すほど儲かるっていう状態だったんでしょうね。
そうなんです、そうなんです。で、特に駿河銀行さんは全国の物件に、どんどん融資が出たんですね。
はい。
で、なので、全国で利回りが高いと。で、地方だから安く買えるから利回り高いっていうのが、すごい人気で。
はいはい。
で、例えば東京在住の投資家さんが、北海道とか、島根県とか、熊本県とかで、高積算の、高評価の、高利回り、チクフル RC を買うみたいなのが、めちゃめちゃ流行ったんですね。
なるほど、なるほど。
はい。で、これは当時も最高にエキサイティングで、いけいけって言って、もうバンバン余裕で買ってったと。
はい。だから銀行も、その投資家も、みんな儲かってた時代ってことですよね。
そうなんです。その時は、もうすごい儲かってたし、こんなに簡単に買えんだって余裕じゃん、みたいな。不動産投資余裕じゃん、みたいな。
はいはいはい。
感じで、自己資金もこんな入れなくていいんだって、少資金で始められてっていう。で、OK って言って、どんどん買ってた人がやっぱ多かったんですね。
はい。
はい。で、そこからですね、カボチャの馬車っていう事件が起こって、駿河銀行が一回融資止めたりとか、それを影響して、他の銀行もみんな一回蛇口が閉まってですね、
はいはいはい、
すっごい借りにくくなって、まあ借りにくくなったっていうか、本来のあるべき姿に戻って、で、今は
だ審査とかをほとんどせずに、どんどんどんどん貸してたみたいなニュースでしたよね。
そうです。カボチャの場所はもう本当にそうで、なんなら捏造改ざんがあったんで、はい、エビデンス偽造とかね、もうやっちゃいけないこともあって、もうジャブジャブだったわけですよ。はいはいはい、駿河さんも一緒になって、業者さんと一緒に。
だから
もう
銀行としては貸したかったから。
貸したかったから、もうどんどん貸すっていう。
いろんなことに目つぶって貸しまくってたと。
そうなんです。もう最後のね、はいはい、本当に銀行融資ジャブジャブの最後の、なんていうんですかね、一番良くなかった象徴みたいな、現象がカボチャの馬車事件でしたけど、まあ、それが弾けちゃったわけですね。
はい。
で、今はもう正常に戻ったというか、非常に簡単には借りられなくなってきたわけですよ。銀行融資が。
はい。
で、じゃあその10年前とかにイケイケで買った皆さんが今どうなってるかっていうと、キャッシュフローが、空室が増えて出てこなくなって、空室が、そう、徐々に埋まらなくなっちゃって、要は、どこでもいいから買うみたいな風で、当時の、その5年後、10年後の、人口の増減とか、都市開発があるないとか、過疎化しているエリアなのに気にしないとか、いろんなことで、10年ぐらい経って、厳しくなってる大家さんも結構増えてきてるんですよ。
なるほど、なるほど。はいはい、はい。
やべ、空室がこの間もね、とある、まあ、広島県は言っていいか、広島県で、物件買った方がいて、
はい。
で、その方はすごい大きめな、40何室の、マンションを買った方で、
はいはいはい、
で、その方は、4月から空室が一部屋も埋まってませんと。この半年以上。
あ、4月に空室になったものが、もうそこから6ヶ月か7ヶ月間ずっと人入ってないってことですか？
そうなんです。で、今まではそんなことなかったと。1年、はい、2年前は、空いても数ヶ月で埋められたんだけど、今はちょっと空いた部屋が埋まらないのに、次の退去が出てるんだと。
うん。
で、
うん、
そう、厳しくなってきました。って言ってて、
はい。
で、まあ、これまでも、改善したら、まだ空室埋められる工夫とかは全然あるんですけど、うん、仮にこの物件じゃちょっとしんどくなってきたから売りたいですと、
うん、
なった時に、これがですね、うん、すぐ売れないっていう問題が出てくるんですね。
はいはいはいはい。
これなんでかっていうと、うん、そもそも、そのエリアの、その物件に融資を出してくれる銀行がほぼないって今なってて。
なるほど。はいはいはい、はい。
10年前は駿河が貸してくれたんだけれども、
うん、
今は駿河は当然やらなくなった。
はい。
で、あとは地元の信用金庫や地銀ですけど、そこに融資が出るような地元の方がじゃどれだけいるのってなったりして、
うん、
東京の人じゃ買えませんと。関東圏の人が、そのね、広島県の物件、融資どこ出すんですか？どこも出しませんみたいになって、
はいはいは
い、買いたくても買えないし、
うん、
買いたいと思う人も少ないから、
はい。
はい。なんで今、売りたくても売れないから、頑張って空室埋めるしかないし、みたいに、例えばなってる人が結構いるんですよ。これがまさに、入り口で楽をすると、出口で苦労するっていう話なんですよ。
はい。なんかその、小林さんがうまくいってる不動産投資の全く逆になってるというか、その、
うん、そうなんです。
キャッシュフローも取れるし、いつでも売れるっていう状況が幸せなんですよっておっしゃってたじゃないですか、前は。
そうなんです。それで、
全く逆になってる。
そう。そうなんです。真逆ですよ、真逆。いつ売ってもいいし、貸し続けてもいいっていう状態をおっしゃる通り作るのが僕が得意な不動産投資なんですけど、はい、これは、しっかり勉強して、
はい、
いい場所を選び、
そうですね、
家賃戦略を立て、空室が出ても埋まるだろう空室戦略とか家賃相場が分かっていて、
うん、
で5年後10年後の売却相場も おおよそも分かってて、
うん、
売ろうと思ったらいつでも自分の買い値以上少なくとも残債以上でいつでも売れると、
はい、
こういう物件を買っていれば、出口で楽なんですね。
はい。
でも入り口で苦労してるんですよ。勉強して。なかなかいい物件少ないなと。買い付け入れても2番手だったみたいな。
そうですね。うん、
なるほど。そんなことを苦労して、入り口を苦労すると出口が楽になるんですよ。
うん、
でも、入り口で楽したいって思うのが人間の心理というか、
はい、
みんなそうじゃないですか。まず楽していいこと、いい思いしたいな、みたいな。
うん、
例えば、宝くじ当たんないかなと、これ入り口で楽しようとしてますよね。入り口で楽してね、仮に宝くじ当たっても、その後お金がね、残らないっていう末路の話、よく有名な話聞きますけどね。
うん、
あれも入り口で楽してるから、出口で苦労してるんですよ。
確かに、確かに。
そう。こういうふうに、すべてのこと、不動産の例を今言いましたけど、すべてにおいて、入り口で楽すると、出口で苦労しますっていうことが、言えていて、
うん、
で、これを、人生全体でちょっと、話をしてみたいなと思うんですけど。
はいはいはいはい、はい。
例えば、よくですね、この間、とある私が尊敬する経営者の方が、X で呟いてたんですけど、
はい。
20代、30代で、
うん
死に物狂いで、働いていたものが、
うん
40代、50代で、その、撒いてきた種が芽を出して、
うん
財産的にも大きな資産が築けて、
はい、
40、50で、そこまで頑張らなくても、お金が増えていくとか、
うん
苦労をそこまでしなくても、余裕があったり、大切な人を守れたり、
うん
すると。で、逆に、20代、30代を、怠慢に過ごしてきた人たちが、
うん
40、50になって、困窮してると、
うん
うん。そういう現場を今見てると。
うん、
いう話が出てて、これもう本当に今の話そのまんまですよね。入り口で楽すると出口で苦労しますっていう話なんですよ。で、これも20代、30代とかその年齢のことは別に仮でその方が言ってただけなんで、
はい、
別にその新しい挑戦が40代、50代から始まってもいいんですよ。年齢じゃなくて言いたいのは、何か新しいことに取り組む時の入り口がありますよね。そこで楽をしちゃうと、
はい。
後で、苦しくなるよっていうことが、もう世の常だっていうことですよね。これがですね、皆さんには本当に忘れないでほしいなっていう、ところなんですよ。なんで、僕の周りでも確かに多いんですよ。20代とか30代に、僕がすごい、こう、一生懸命勉強したり、努力していた時に、のほほんとしてた知り合いってやっぱいっぱいいて、
はいはいはい、
はい、はい。で、その人たちが今、ちょっとお金のこと不安なんだよね、とか、まあ、こういったんですけど、家族がうまくいってないんだよねっていうケースもすごく多いんですよ。これ、結局、
そうですね。それはすごい差がつくと思う。
そう、すごい差がつくんですよ、本当に。本当にね、
その、サラリーマンやってると、会社から給料出るんで、なんていうのかな、その、まあ、ここにいたらいいわって思って努力しない人っていうのが、まあ、一定いると思います。で、その、副業とかやられてる方って、自分で何とかしようとしてるから、
はいはいはい、
その意識は全然違うなと思っててですよね。
そうです。これはね、絶対にやっとかなきゃいけないです。例えば、まあ、別の回でもお話しさせてもらってますけど、僕今、なんか、お任せ資産運用とか、
はい、
各いろんな事業のオーナー制度っていうのを作ってきてるんですね。
うんうんうん、
で、これって、いわば、入り口で楽をするようとも言え、聞こえるというか、そういう側面も正直あるんですよ。
はい。
だから、それに依存するっていうのは、本当に危険なことだっていうことは、ちょっと今改めて言いたいんですけど、例えば、投資信託とか、新ニーサもそうなんですよ。これって、はい、まあ言い方、ちょっと誤解を恐れず言うと、入り口楽じゃないですか。
はい。
新ニーサやろうって言って、毎月8000円積み立てしようって言って、これって、入り口楽ですよね、はっきり言って。
入り口楽ですし、やっぱみんな横へ習いですから、日本人は。横へ習い。みんながやってると安心してやれると思います。
そうですよね。で、それ以外に何も努力してなかったらばですよ。何も努力してなかったら、これは結構危険だって僕思ってるんです。
はい。
この間の8月5日のブラックマンデーの大暴落。
うん。
あれは入り口で楽をして新ニーサだけを、他の人の右へ習いで何にも考えずやってたら、
確かに。
そう、まあ、ブラックマンデーで老媒売りして損するっていう人が、めちゃくちゃいっぱいいたんですよ。
はい。
だけど、まあ、新ニーサで投資信託やるんだけど、リスクって何があるんだろうと、あと自分でも個別銘柄運用するスキル磨いとかなきゃいけないんじゃないかなと、新ニーサいい制度だ、非課税だからやるけれども、まあ、自分の時間実力がつくわけじゃないから、ちゃんと自分で勉強しようって思ってる人は、思ってる人は8月5日のブラックマンデーの時に、チャンスだと、取得価格が下がるから、これやめなければいいんだって思いますし、なんなら下で追加で買おうって、
はい。
思うわけ。例えば、杉原杏里さんとか、桐谷さんとかが、今私も一緒に、仕事してる株式投資のプロの人たちですね。杉原杏里さんは、株ドル。
はい。
で、もう億単位の株式投資家。で、桐谷さんは株主優待の有名な先生ですけど、
はい。
彼らは8月5日と6日でしっかり買ってるんですよ。
そうですよね。杉原さん、ここにゲストで出ていただいた時もおっしゃってましたね。
ちゃんと買ってるんですよ、
はい。下がった時に買わないと、増えないっておっしゃってました。
うん、そうなんです。すげえ怖いんですよ。下がってる時に買うんって入り口で楽してないんですよ。はい、めっちゃ怖えな、みたいな、はいはいはい。まだ下がんじゃないかな、明日もって。今日買ったら、明日も下がんじゃないかなって、でも買うっていう、入り口で苦労してるんですよね、結局これをやってるから。で、投資信託も当然やってるんですよ、
はい、
やってるんですけど、ちゃんと自分で勉強して、裁量でトレードする力も磨いてる人たちなんですよ、なので結局その後ね、見ても分かる通り見事な上昇で資産がまた増えるわけですよね、はい、彼らは。こういうふうに、その入り口で、楽をすると、出口で苦労するっていう今日の話の通りで、そういう選択を取ることもあると思うんですよ。僕もだから、例えば積み立てで楽な資産運用みたいなのやってますし、
はい、
純金積み立てやったり、やってますし、お任せ資産運用みたいなのも蘇生してるのは、まあ、いろんな思いがあってやってるんですけど、はい、まあ、それは、ある意味入り口で楽をするものとも取れるから、ちゃんとそれを理解しておくことなんですよね。これ自分入り口楽してるから、もしかしたら出口で苦労するかもなと。だから自分で何ができるだろうと。ちゃんと勉強しなきゃだなとか、ちゃんとこう経験、自分の経験になるものにトライしていかなきゃなっていう。 自分のためになる嫌なことをそうやらなきゃなって僕よく言いますけど、うん、この感覚っていうのはもう絶対に必要なんですよね。
うん、
人生をこう向上させ、良くするために。
はいはいはいはい。
これを忘れて、もうとにかく楽に美味しい思いしたい。安き流れるっていう風になっちゃうと、もう絶対に、うん、あの出口で苦労して、その出口で苦労するときに何も抗えないっていうか、乗り越える力や自信、備えがないままになっちゃうんで。うん、
はいはいはい、はい、
そう。これをね、皆さんに本当に気をつけていただきたいと。いうふうに、改めて思ってますよと。
はいはいはい。まあ、入り口で楽したなと思ってる方は、
うん、
その出口で苦労するかもしれないので、
うん、
じゃあ今から努力した方がいいですね。出口に向かって。
そうなんです。もう端的に言うとそういうことですよ。今から努力した方がいい。はいはいはい、あ、例えば二代目社長とかもね、いい例ですよ。二代目社長
も、
あの明暗が分かれてるんですよ。二代目社長って何もしないでも社長になれますよね。
はい。
ぶっちゃけお父さんが可愛い息子に、娘さんでもいいんですけど、はい、やってくれと。したら何も努力しない二代目社長は、あの、社員からリスペクトされなかったり、うん、業績落として、その器がないから、経営者としての器がないから、うん、会社の業績落としたり、なんなら潰しちゃったりすることもありますよね。
はい。
ですけど、はい、ねうん、一方でね、ジャパネット高田のあの息子さんとかが今社長やってますけど、うん、彼なんかはめちゃくちゃ業績伸ばしてるんですよ、二、はい、代目
社長。会社大きくしてる。
うん、大きくしてるんです、うん。で、彼は絶対に入り口で楽してないんですよ。めちゃくちゃ苦労して準備して、あの、ま、すごい、あの、戦略的に会社をマーケティングして伸ばされてるんで、はい、それはま、あの、別途勉強してもらった方がいいんですけど、あの、ちょっと今日それ話すと長いじゃない。なんで、あの、入り口で苦労してるんです。あの、楽してないんですよ。
なるほど。
お父さん、あのお父さんの、ね、高田社長の後継者めちゃめちゃプレッシャーありますよね。並大抵じゃないですか、はい、あれ継ぐのが、はい。なんで、ちゃんと出口を、苦労しないように、入り口で苦労してるんですよね。
うんうんうんうん、
努力してるんですよ。だから二代目社長とがさらに会社を伸ばしてるんですよね。
うんうんうん、
これもだから明暗が分かれるわけですよね。うんうん、入り口で楽する二代目社長は会社潰す可能性が高いんですよ。
うんう
ん、本当にこういうふうにできてるんで、もうこの私のね、ポッドキャスト聞いてくださってる皆さんはもう基本的には似て出し高く、人生をより良くしていこうって思ってる皆さんなんで、はい、できてる方が多いと思うんですけど、
はい、
入り口で基本的に楽をすると出口で苦しむから、
うん、
入り口で楽しないっていうふうに常にこう、あの考え、何らかのトライがあることが一つと、
なるほど。
あとまあ、入り口で楽をするものもあると思うんですよ。
うん、
あると思うんだけど、出口で苦労する可能性があるから、そこは分かった上でその選択を取ることと、うん、あの必ず備えること。
準備しましょうと、う
ん。そう、準備をしましょうと。この辺をですね、皆さん押さえていただくと、すごくこう、うん、あの、幸福な人生が作れんじゃないかなっていう、あの、まあ、秘訣なので、うん、
はい。
ぜひね、参考にしてほしいなと思ったという、そんなお話でございます。
はい。本日もありがとうございました。
ありがとうござい
ました。副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は、
小林正弘と、
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。